聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミヤ書第29章10節から11節、旧約聖書の1230ページになるかと思います。エレミヤ書第29章10節から11節、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。新約聖書使徒言行録第27章27節から44節、新約聖書の269ページになるかと思います。使徒言行録第27章27節から44節、14日目の夜になったとき、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中ごろ、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から錨を4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から錨を下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。行で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って、神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで錨を切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に戦車の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れたりた。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。皆さんのうち誰一人として命を失う者はいないのです。このように22節で断言していたパウロでありました。この断言が神様の言葉からのものであったことが24節で確認されていました。この断言するパウロは、天使によって語られた言葉が与えられるよりも何よりもまず主なる神様により頼むという基本的な姿勢を持っていました。特に船が操縦できないほどで漂流しているような状況であります。そのような嵐に見舞われているような中でどう対応するかというところに、本当にその人の基本的な姿勢ということが示されてくるのです。パウロは具体的に何をしようかというようなことに思い巡らすのではなく、まず主なる神様に信頼し続けている、 そしてそこから示される言葉によってこの危機的状況の中を切り抜けようとしているのであります。それでも実際私たちの生活の中ではどれだけ気をつけていたとしても思いがけない災難災害に見舞われることもあります。そのような時に備える防災への意識というのはここ数年高まっているような感じを受けていますけれども、そういった災害時の備えというのは持ち物はもちろんですけれども避難訓練などで状況に応じた備えということについても言えることでありましょう。緊急時には自分では冷静でいるつもりでも通常時では考えることがないような見当違いの言動をしてしまうこともあるからです。冷静に考えれば十分に対応できる助かることができるような場合でもあまり冷静な思いを持つことができないで危険を犯してしまい命が危ぶまれるような状況にもなりかねません。私自身の経験でいうと私大学生時代は大阪で過ごしておりましてその時に阪神淡路大震災を経験しました。地域としてはそんなに大きな被害があったわけではなかったんですけれどもやはりその揺れの大きさ長さということでですねもう本当に寝起きということもあってどうしたらいいか、布団にくるまってですね、天井が崩れ落ちてきたら布団にくるまって窓から飛び降りようなんてことを真剣に思っていました。後から考えると非常階段に出て外に逃げるのが一番だったわけなんですけれどもそんなことも十分に考えることができながら焦っていたんですよね。でもその時自分としてはそれなりに冷静でいるつもりだったわけであります。なので本当にその緊急時その時になってみないと自分がどうなるかなんていうことすらわからないということがあると思います。私たちの教会でもつい最近この同窓でですね利用するようにしましたけれどもこれも緊急時の避難を意識してのことであります。少しでも安全に過ごすことができるようにさまざまな対処法を具体的に考えるのがやっぱり私たちの実際の生活であるわけです。船や飛行機の乗組員というのは普段はねサービス要員ということでありますけれども緊急時には乗客の命を守るための緊急対応要員になって毅然とした態度で対応しなければいけないというようなことを聞いたことがあります。乗客も乗客でその乗務員に委ねることで少しでも命が助かるということを求めていくということが大事であります。そういった時にそれぞれが言いたいことを言ってやりたいことをやっていてはもう混乱ばかりしてもう助かる命も助からないなんてことにもなりかねません。そう考えるとパウロたちが乗っていたこの船漂流している状況であります。操縦もできない状況だったのでどう考えても緊急事態であるわけです。本来であれば船の乗組員が緊急対策を考えて乗客たちに伝えるということをすべきなのでありますけれども、実際ここに至るまででも積み荷を捨てるなどしてですね対話しているわけです。それでももう漂流せざるを得ない意味を持たないそんな状況になっている。それでも船員たちはこの14日目の夜アドリア海で陸地が近いということを感じ取ったわけであります。どのようにして陸地の近さを感じ取ったかということは具体的には示されておりませんけれどもだから経験豊かな船のですね船員というのは音で聞き分けることができるらしいですね。波の音とかで陸地との大体の感覚ということを把握できるそうであります。なのでなんとなく陸地が近いなということをですね感じ取ることができたわけであります。で実際このパウロの船旅この難破したですね姿をなぞって旅をした人がいるそうであります。スコットランドの古典学者ですねジェームス・スミスという人が買ったヨットでですねこれを使徒言行録をなぞったですね船旅をしたということであります。でこのクレタ島南西のですねカウダというところからマルト島まで実際13日と数時間かかったそうであります。なのでこの14日目の夜といったことはですね実際に検証されている数字だということができると思います。でこの地域、水深が最初20オルギアそして少し進んで15オルギアというふうにあります。1オルギアというのは約 1.85 メートルなのでそれぞれ 37メートル、また 23.7 メートルといったような水深であります。まあ、地形のことも考えると陸地が近づいているということを考えると、まあ、大きな船でありますので座礁する危険がありました。まあ、特に夜はですね、視界がないので、もうむやみやたりに動くというのは危険だということです。なので、まあ、船尾から錨を4つ投げ込み夜明けを待つという対応をするそうです。したわけです。ただこれもどうやら通常の対応ではなかったようであります。私船の運航は全然わからないので、あくまで資料で見た範囲のことなんですけども、船尾から錨を下ろすというのは普通ではないそうなんですね。本当は船首、頭の方から錨を下ろして停泊するというのが通常のやり方だそうであります。けれどもここで船尾から錨を下ろしたというのは、船首の向きをですね、しっかりと陸の方に向けておきたい、そういう意図があったんじゃないかというふうに指摘するのを少し見ました。まあ、なのでいろんな意味でですね、通常ではない状況でこの船は時を過ごしているということであります。ただ船員たち極めて無責任な行動に出ます。自分たちだけでも助かろうと小舟で逃げ出そうとしたのであります。まあ、それに気づいたパウロが100人隊長と兵士たちに船員たちが逃げないようにとどまるようにこう指示を出すわけです。まあ、そこで彼らが取った行動は小舟のですね、ロープを切って綱を切ってですね、小舟をもう流れるに任せるということです。まあ、ここで小舟を切り離してしまったのは後々のことを考えると良い策だったとは思えません。陸に上がるときに小舟を使ってですね、陸に向かっていくということを十分に考えられたからであります。けれども覚悟を決めるという意味ではこの小舟をもう失ったというのは良かったと言えるかもしれません。またこの出来事をもう少し好意的に見ようとするならば、パウロが語った誰一人命を失うものはない、この言葉への信頼を固くする役割を担ったというふうにも言えるかもしれません。たとえ小舟を失ったとしても、もうこのパウロの言葉に信頼するほかないんだ、こんな思いがもうこの船の上でですね、満ちていったということができるのではないかとも思うのです。まあ、ますますパウロの主導権が強まっていったということもできるでしょう。そんな中パウロは人々に食事を勧めます。まあ、遭難している14日間という期間に、まあ、心配や不安、まあ、人によっては船酔いということもあったでしょう。また21節の中でも長い間食事をとっていなかったというふうにあるように、まあ、人々はもうこの期間ろくに食事もとることができずにいたわけです。つまりそれは何を意味するかというと、もう視力体力の低下です。私たち食べないとやっぱり元気なくなるんです。もう誰がどう考えてもそうなんです。また食べることができないぐらいに失意の中にいるということもできるでしょう。ただ今目の前に陸地が見えてきている以上、この後上陸するためには、まあ、体力が必要だったんですね。で34節でだからどうぞ何か食べてください、生き延びるために必要だからです、こうはっきりというわけです。生き延びるためとは陸地に上がるためであることは間違いありません。さらに髪の毛一本もなくなることはありません。これは旧約聖書以来の格言的な表現であります。これは神様に確かな守りがあるんだということをもうこの船に乗っている全ての人に語りかけているのであります。23節で言われていた、あなた方のうち、皆さんのうち誰一人としてですね、命を失うものはない、この22節の言葉と合わせてですね、神様による守りがあることを全てのものに向けてはっきりとさせているのであります。この命が絡むような緊急事態にあっても、パウロは一貫して主に従い続けているんです。主の言葉を中心として この危機的状況を脱出しようと呼びかけているのであります。しかしそれはパウロにとっては日常の延長でした。日常生活と変わらず主なる神様の御言葉に聞き従い続けているパウロなのです。そして食事ということ自体も私たちの日常生活にあるべきものであります。パウロは35節に一同の前でパンを取って感謝の祈りを捧げてからそれを割いて食べ始めたとあるように、いつもやっているような形で食事を始めるのです。まあ、感謝の祈りによってパンを割いて食べると言われると私たち教会の中でなされる聖餐をイメージしがちなのですけれども、この船にいる信仰者はパウロとパウロの周りにいる数名のものだけですから、これがそのまま聖餐に直結するとは考えにくいと思います。それでもこの感謝の祈りを持って食べる食事は神様の祝福の中で与えられる食事だということは間違いないものでありましょう。このパウロの感謝の祈りに導かれて一同も元気づいて食事をしたとあるように、パウロの姿が人々を励まし食事が始められていきます。まあ、特に海の男というようなことを聞くと勝手なイメージではあるんですけども、何かこう荒々しいイメージがあると思うんです。特に久しぶりの食事となると我先にと言わんばかりに食べ始めそうなものなんですけども、パウロの祈りに導かれて落ち着いた食事であったことが想像できます。目の前に陸地が見えてきて食事をしてさらに上陸しようとするとき、もう混乱が起きてもしょうがない、自分がもう早く食べてそして我先にと陸に向かおうとする、助かろうとするという姿があったとしてもおかしくないと思うわけですけども、でもここでパウロが祈りを持って食事を進めて落ち着いた状況を作り出している、まあ、一つの秩序を生み出しているということもできるでしょう。そういう意味ではふさわしい形で備えの時を持っているということもできるわけです。乗船者はそれぞれが食べて力を回復することができました。そして残りの食料は穀物は海に投げ捨てるのです。これ少しでも船を軽くして、まあ、座礁する可能性を減らそうとしているということであります。この時点で海が満潮か干潮かは分かりませんけれども、潮位の変化によってですね、座礁してしまうということも十分に考えられますので、より助かる方法を選んでいると言っても良いのではないでしょうか。この浅瀬を進むっていうのは危険を伴うのは当然であります。朝を待って少しでも近づいて陸に上がることができる場所を探し始めるのであります。このような操縦は船員にしかできません。そう考えると31節の言葉によって船員たちをとどめたことがここに生きてくるのであります。兵士たちと囚人たちだけでは到底船を進めることはできなかったはずです。しかしこの入江の地形は大変複雑だったようで、船員をもってしても座礁してしまいました。それだけではなく激しい波で船尾が壊れ始めるのであります。ここでパウロをはじめ囚人たちに新たな命の危機が訪れます。兵士たちが囚人が逃げ出す前に殺そうと図り始めたのです。これ職務上兵士たちは囚人の逃亡は自分たちの責任となってしまうので、その責任を全うするための対応の一つだったと考えられます。けれども兵士たちの隊長である百人隊長はパウロを助けたいこう思うのです。その思いから兵士たちを思いとどまらせます。百人隊長は30節31節でもパウロの指示に従って船員たちを船にとどまらせるために働きました、動きました。そこには ここに至るまでのですね、話の流れの中でパウロをローマ皇帝のところまで連れて行かなければならない、こう大きな目的が、そして責任がありました。ただそれだけではなく、船の遭難が始まって以来、漂流が始まって以来、パウロの指導的言動というものを見ているわけです。百人隊長はそれに異を唱えることはありませんでした。それどころかパウロは語る指示通りに動いているようにさえ見えます。それは命の危険にさらされてなおうろたえることなく、主なる神に信頼し、主なる神の御心を求め、それを全ての判断材料としているパウロの一貫した姿に感銘を受け、尊敬の念すら抱いているのではないかと思わされるのです。それだけパウロはこの船の上で大胆さと一貫性を持った言動に終始しているのです。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切りや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸したと続いていきます。食事をして体力を回復していたことが功を奏したと言うべきでしょう。結果パウロが言った通り、誰一人として命を失う者はいませんでした。そして先の26節に、必ずどこかの島に打ち上げられるはずです、こうあったように、この時点ではまだ名前のわからない島に上陸することとなりました。船の漂流、遭難と難破という死と隣り合わせの状況を経験してなお全員生き延びることができたのです。もしこの出来事を報道するとなると、全員が助かった地中海の奇跡、こんな名前を銘打って大々的に報道されるのではないかと思います。けどもパウロからすると、助かることは当たり前でした。奇跡という意味では神様の御業が行われたという意味では当てはまりますけども、全てのものが生き残ったという意味では神様のご計画通りになされたことだからです。私たちの人生の中でこういった災害、災難に遭遇することは全くないとは言い切れません。むしろ信仰者として社会の中で過ごしたり、教会としての歩みを進めることで、さまざまなことを経験させられたりするものであります。それが自然の事柄であったり、人為的なものであったり、理由や状況はいくらでも考えられます。特にこの国での生活においては、この国特有の原因が考えられるものであります。しかし私たちは、パウロがなぜこの状況下で、主の御心を祈り求め従い続けることができたかに思いを向けたいのです。パウロは全てのことを神の意思として受け止めながらこの旅を進めているのです。全てのことです。自分にとって良いことも悪いことも含めて、全てのことを自らに神様が備えてくださったものだ、神様の意思の中で与えられている出来事だ、こう受け止めているのです。目の前に繰り広げられる暴力暴論の数々、自然の嵐による命の危険、そのような出来事を目の当たりにする。しかしそれと同時にそこから救い出される、助け出される出来事も経験するのであります。パウロが経験しているような苦難、もし自分がそこに立たされたとするならば、もう立ち上がりたくない、逃げ出したい、思っても当然のような出来事ばかりです。それでもパウロはそこに神様の御心を見つめ続けているのです。背後にあるのはパウロに与えられている具体的な目的です。 もうこの物語を見ていく中で何度も確認していますけれども、23章の11節の一言であります。使徒言行録の23章の11節。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。この主なる神様からのご命令です。ローマでも証しをしなければならないんです。パウロはそのためにこの船旅を過ごしているんです。神様のこの目的が与えられている以上、途中でそれが頓挫することはありえない。その確信に満ちているからこそ、パウロは何一つ心配することなく、大きな苦難の中も進み続けているのであります。この出来事が達成されるためには、どのようなことがあっても必ず守られる、先に進む道が開かれる、そう信じ、主の御心のままに進んでいるのです。自分に与えられている働きに懸命に仕えているのです。一つ一つ、すべての立ち振る舞いを含めて言えることであります。百人隊長をはじめ、この物語に登場するような人々の中でパウロに感化されている人々がいるとするならば、パウロの個人的な特徴、性格、そういったものに憧れたり好感を覚えたりしているように思えるかもしれません。しかし実は、パウロをそのように用いてくださる主なる神様の御言葉の出会いによって思いが変化させられているのです。パウロのすべての言動、立ち振る舞いは主の御言葉に根ざしたものだからです。主なる神様は私たちの中で苦難の時をも用いてくださいます。それは主を信じる者を苦しめるためではなく、苦難の時を経てなお主ご自身が共にいてくださることを示してくださるからです。場合によっては成長が与えられる訓練の時として用いられることもあるでしょう。少なくともこの船に同乗していた人々は、パウロの姿を通して主なる神を信頼する強さと平安の姿を見つめることができたはずです。残念ながら、パウロのこの先ローマでの具体的な伝道の実りについては触れられておりませんけれども、少なくともこの船に同乗していた人々は好意的に受け取ったに違いありません。少なくとも敵意を持って向かってくるようなものはいなかったはずです。この船を見舞った嵐は一時の苦難と死の恐れを人々に与えましたが、そこにおけるパウロの姿を通し、主なる神様は救いの出来事を示されたのであります。パウロに示されたローマへの道、これが必ず達成される。何があったとしても、あらゆる苦難を乗り越えて目的に導かれる。このパウロの旅路を読み進めている私たちは、救いの御言葉を知らされた者として、地上という大海原を教会という船に乗船し、共に航海しているのであります。教会という船の目的地は救いの完成である天の御国です。終末の時に向かって共に歩みを進めているのです。そこに至るまでの道のりがいかなるものであったとしても、必ず主が道を整えてくださる、この確信とともに歩んでいくのです。私たちが経験するどのような事柄においても、必ずあなたは御国に向かう、この約束の中で与えられる導きがあるのです。信仰による確信とともに、一人一人の歩みが祝福に満ちたものとなるよう、苦難も喜びも主の備えたもう恵みとして感謝を持って受け止めつつ、 信仰の交わりの中で共に祈り励まし合いながら、御言葉と共に歩み続ける教会の歩みを共に成していくことができれば幸いです。またこの歩みに一人でも多くの方々が共につながり歩むことができますよう祈り仕えてまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて死の日の礼拝に集められ一週間を始めることができますことを感謝いたします。私たちは地上におけるさまざまな関わりの中で歩みを進めております。信仰者として生きるとき、教会の交わりを形作ろうとするとき、さまざまな障害による困難を覚えることもあります。一方であなたの恵みとしか考えられないような祝福に満ちたときも与えられることもあります。私たちはどうしても目の前のことに一喜一憂するようなものであります。それでもいついかなる時にあってもあなたの御心が行われることを信じ感謝を持って歩むことができますように聖霊によって導いてください。またそのようなあなたの御心でこの世界を満たしてください。あなたの御心が求めておられるのは誠の平和であります。信仰者一人一人があなたの御声に従うことによってこの世界に平和を形作るものとして使わされますように、特に世界の為政者を顧みてください。理不尽や不安の中にある者たちをあなたが支え守り導いてください。私どもの交わりの中で信仰の歩みを共にすることができずにいる方々があることも覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが出会ってください。そして信仰へと導かれこの交わりに加えられ共に御国に向かっての歩みをなすことができますように、この礼拝から始める一週間の生活においてもあなたの御心にかなった歩みを送ることができますように、使わされるそれぞれの場所にあってあなたが祝福を持って導いてください、守り導いてくださいますように。私どもの交わりの中にも病や老いの中での不安や不自由な生活、またその看病に当たるものもあります。どうかそのような一人一人の傍らにいてくださり平安を示してください。またそのような一人一人が状況を整えられて礼拝の招きに応えることができますように。教会はこの働きも覚えます。与えられている生徒保護者一人一人にあなたとの出会いが与えられますように、またそのために使える一人一人を顧みてください。隣接すると幸せ子ども園の働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますよう、園児保護者職員の一人一人を祝福を持って導いてください。また連合長老会の交わりを祝福してください。信仰の志を同じくする群れとして立つ交わりであります。特に私ども公認牧師が備えられますよう心より祈り求めております。どうかあなたの御心のままにふさわしい道をお示しください。私どもの働き一つ一つを通しこの地域であなたを知らずに過ごしている多くの方々にあなたを伝えることができますように、何よりもここに集められている私ども一人一人が喜んであなたの御言葉に聞き従う一週間を歩むことができますように、御言葉を聞くことから始め御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心とした一週間としてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。